シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。4月になりまして、はいはい、まあ、世間は新年度っていう感じだと思うんですけど。プロ野球を追ってるラロッカさん的にはなんか多分忙しくなってるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、うちの僕が応援するカープ、広島カープが一応頑張ってまして、今。
はい。
そこそこ楽しく見てますけれども。
うん。
うん。ただ、ネットフリックスも今、熱くてですね。
はいはいはい。
あの、僕が大好きな、あの、欲張りなだけの恋じゃなくてな。
あ、そうですね。4月1日にね、あ
の、そう。三部作の完結編がね。
そうですね。
ね、はい。も見られました？
あ、見ましたよ。
見ました。
前にこのディギンネットフリックスで一作目を扱ったってことですね。欲張りなだけの恋じゃなくてっていう、まあ一作目がそのタイトルで、その続編があって、そのさらに続編っていう、まあ三作目。うんが完結編ってことですよね。うん、まああれですね。まあ見たい絵がいっぱいあって大変だからもう優先して見ちゃいましたって感じです、
ね。いやもう僕だからこれ第一作をね、これは僕が選んだんだよ、はい、ですよね。確かね。
そう。はいはい。そうですね。
確かね、しかもタイトルだけで選んだんですよ。
ああ。
別に内容もどんなもんか分からずに、したらこれが、まあ僕にとってはめちゃめちゃ当たりの映画で。
うん。
確か去年の、その、ベストの3ぐらいに出てたと思うんですけど、うん、で、2が秋頃にあって、
うん、
で、もう、まあね、だから、そうか、これ言わない方がいいか。で、ずっとかね、ずっともっと、ずっと欲張りのだけの声じゃなくてという完結編が来て、
うん、
なんかね、僕ね、バックトゥーザフューチャーをこれ見て思い出しましてね。
お、3部作。
3部作。
で、バックトゥーザ。確かに。2と3の関係性とかそうですよね、なんかね。
そうでしょ？あ、そうでしょ？そうでしょ？しかもね、やっぱね、僕ね、意外とね、もっと欲張りのだけの恋じゃなくて好きなんですよ。この 3つの中で。僕もバックトゥザフューチャーも意外と2が好きで。あの、でも、バックトゥザフューチャーの2ってどうしても1がなきゃダメじゃないですか。
うん、
1ありきで2でしょ？
うん。
1がなければ2もなんだろう？その、ワンのバックステージみたいなところを通るんでね、バックステージ2は。まあ、欲張りなだけの恋じゃなくても、本当、ワンを見てこその、もっとの2の欲張りなだけの恋じゃなくてになるんで、
うんうん、
で、それにハマってのです、ね、そう、バックステージフューチャー2のラストみたいなことがありの3に行って、
うん、
なるほどと。ああ、まあ、見せてくれたけど、うん、まあ、こんなもんだよね。まあそうです。あの、だから、あれです。あの、ウエスタンに行きましたわ。この話も。行ってみれば。
3作目みたいなことですね。
3作目は西部劇に行ってくれたみたいなところがね。
うん。
ありましたけど。ねえ、でも、まあだから、でも、ずっと好きな人たちで、しかもその、主要の3人プラス、その、ワンでは本当に邪険に扱われる男がいるんですけども、はいはい、あいつが2、3とどんどん活躍していくっていうところが。
まあちょっと ね、あいつ、いいやつでしたね、なんか。
いいやつだったよね。あいつの物語じゃないかと、これは思うんですけど。
ね
あいつを主人公として見ると、3が一番良かったですね。
ねびっくりしてました、いいやつすぎて、なんか。
そうなんですよ。まあ、そこも含め、ぜひね、これね、僕は、その、ランキング言うときも言ったんですけどね、ネットフリックスにこれを、この3部作を見るだけで入ってもいいぐらい思ってますんで、ぜひおすすめの、本当にマルタちゃんに会ってほしい、皆さん。
ね、僕らの中ではね、あの、男はつらいよ的に大長編シリーズになるんじゃないかっていう期待もあったんですけど、まあ、そうはならなかったですねっていう感じですね。うん、
そうね。そうですね。まあ、そこはちょっと、まあでもずっと見ると、
うん、
まあ、うん、いいか。うん、って感じですね。バックトゥザフューチャーはもう別に4見たいと思わないんで。
うん。
うん。あ、ずっとで、うん、うん、うん、うん、っていう感じで。
はいはい。 あの、3作目の最後になんか、キャストの挨拶みたいなのがあって、ちょっと面白かったですね。
ああ、そうですね。そうそうそうそう。うん、そう、あれ、挨拶というか、あれ、オーディションじゃない、う
ん、オーディションのやつなのかな。なんか、年齢言ったりしてね、なんかね。
多分、オーディションの映像かなと思って。
そうか、そうか。まだやる前なのか、ね、あ、
う、
れ、
んう
ん。ね、あの、面白かったですね。素の、あの、みんなが見れて面白かった。
そうそう。ちょっとだから、コミカルに演じてますからね、この映画を。
うんうんうん。ね、面白かった、ね。
本当にセリフがいいんで、もう3作ともセリフが本当抜群にいいんで、
うん、
おすすめですね、これは。
本当はですね。あの、まあ、一作目見たのが去年の夏なんでね、もう、半年ちょっとの間に3作、
そうそうそう、
配信されてみたっていう感じですかね。すごい、短期間で楽しませていただきましたって感じですね。
ね、ファンタスティック・ビーストはこれを見習えと僕は言いたいですけど。やっと、
すぐ。来ますよ。あの、
もうすぐ来ますね、やっとね。
去年なんかの回の時に、ラロッカさんが散々文句言ってました
けど。エアベンダーとファンタスティックビースト早く見せろと僕は
言ってましたけど、来ました
よ、うん、はい、本当に素晴らしかった。僕は本当にもう本当拍手、スタンディングオベーションを送りたいなと思います、うん、
というネットフリックスの作品を扱うのが、この僕とラルッカさんがやってるディギネットフリックスなんですけど、まあ、今回扱うのはその今散々話した作品ではなくてですねあの別の作品なんですけど、あれですね、今回もネタバレなしで、ネットフリックス作品の感想を話していくということで、今回は、ラロッカさんが選んだ作品で、タイトルが、運命のいたずらとなります。では、まずはこの作品を選んだラロッカさんに概要を読んでいただこうと思います。よろしくお願いします。
はい。テック界の大富豪が所有する別荘に侵入した男。だが誰もいないはずのその家に、持ち主の傲慢な実業家とその妻が突然やってきたことで、事態は思わぬ方向へ、という物語です。
はい、ありがとうございます。この作品を今回も2人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分論評から話してみたいと思います。今回のこの作品もですね、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみましたという感じですね。で、これ、ラロッカさんがタイトルを上げられるまで、僕、全然ノーチェックだった作品で。
ああ、珍しい。
はい。で、まあ、せっかくだから何も調べないで見ようっていう感じで、うん、まあ、さっきラロッカさんが読んでくれたような短い概要とかあらすじも見ないで見てみましたっていう感じですね。で、この作品はですね、ジェイソン・シーゲルっていう俳優が演じるですね、まあ、一人の男が最初、なんかかなり広大な、なんか柑橘系の果物がなっているような暖かそうな土地で、まあ、のんびり過ごしているような感じのとこから始まるんですけど、まあ、なんかスマホとか持ってるから、まあ、現代の話なんだなっていうのは、何にも情報がない僕にも分かって、なんかジュースを、なんか多分飲んでるんですけど、なんかコップで飲んでるんですけど、そのコップをなんか投げたりして、なんか、こいつちょっと頭がおかしいやつなのかなっていうふうに思ったりして見てて、で、なんか、その後で、なんか家の中にいるんですけど、なんか多分指紋を拭いてるような描写があって、
うんうん、
あ、こいつ多分なんか強盗かなんか犯罪者なのかなみたいな感じの部分が出てきて、それを見てたら、その前見た、さっきコップ投げたのはダメなんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですけど、まあそこにさっきの概要に言った、なんか家の持ち主の夫婦がやってくるっていうような話ですね。で、この、まあ、最初に出てきた男と、そしてそこにやってきた、家の持ち主の夫婦。この3人がメインキャストなんですけど、まあ、もうちょっとですね、登場人物出てくるんですけど、多分映画全体の9割以上、このメインの3人しか出てこないっていうような映画だったかなという感じですね。で、 多分僕は見逃してなければ、多分この3人の名前って、役名が一切出てこないっていう話だと思いますね。はい。なんで、まあ、基本、まあ、会話劇のような感じで話が進んでいて、まあ、この3人のですね、パワーバランスがちょっと変わっていったりっていうような、面白さがあるような作品かなという感じがしましたね。まあ、ちょっとこういうとこも含めて、なんか全体的に、舞台というか演劇っぽいような感じもして、ほぼ演劇でもできるんじゃないかなっていうような話かなというふうに思いましたね。で、まあちょっと後半で、一つハプニングというか、この作品の中では結構動きのある自己的な出来事があるんですけど、まあ多分そこ以外は、なんか演劇でも成立するのかなというような話かなと思いましたね。で、さっき言ったように、まあ、家に侵入してきた男を演じているのがジェイソン・シーゲルっていう俳優で、まあ、夫婦の夫の方がジェシー・プレモンス。うん、最近結構大活躍のジェシー・プレモンスっていう俳優ですけど、で、妻の方がリリー・コリンズっていう人が演じてるんですけど、まあ、この3人が本当にメインで出ずっぱりっていうような作品ですね。で、監督が、チャーリー・マクダウェルっていう、まだ多分30代の監督なんですけど、僕はこの監督の映画初めて見たなと思って、まあ、調べてみたら、この作品の前にもう一本ネットフリックスで映画を監督してて、それが、ザ・ディスカバリーっていう2017年の映画があってですね、もうちょっとこの運命のいたずらの後にこっちも見てみたんですよ。で、こっちはですね、こっちもちょっと設定が面白くて、なんか人が死んだら死後どうなるかっていうのは死んじゃうから証明のしようがないと思うんですけど、人間が死んだら死後の世界があるっていうのが科学的に証明されましたっていう話なんですよ。で、それをなんか科学者みたいな研究者の人が発表するんですけど、まあ、そしたら何が起きるかっていうと、自殺者が急増するっていう話で、これも面白いっていうか、すごい怖い設定の話で、まあ、この映画もすごいですね、面白かったんですけど、この映画にも、この今回のお題の運命のいたずらに出演してるジェイソン・シーゲルとジェシー・プレモンスが出ていて、まあ、多分この映画監督にとって、まあ、常連というか、なんかおなじみの座組なのかなっていう感じが分かったんですけど、これネットフリックスのホラーのドラマとかをよく作ってる、マイク・フラナガンって監督がいるんですけど、まあ、この人は映画も撮ってるんですけど、なんか近年ドラマの方が多くて、ネットフリックスだと、ザ・ホーンティング・オブ・ヒル・ハウスとか、ザ・ホーンティング・オブ・ブライ・マナーっていうドラマがすごい僕が好きで、よく見てるんですけど、なんか、この2作とかって、話のつながりはないんですけど、同じキャスティングの、俳優さんが複数出てきて、こっちもなんか同じ座組でやってますみたいな感じなんですね。で、
演劇みたいですよね。演劇
そうなんですよ。全く。
劇団がいてみたいなね。
そう、まさにそうで。で、ここら辺のドラマを、映画の人気ポッドキャストの脱務さんのですね、ちゃんまいさんかなが、このマイク・フラナガン作品すごい好きで、ポッドキャストで話してるんですけど、この、まさにね、ランロッカさんが今言われたように、このマイク・フラナガンの一連の作品のことを、劇団フラナガンって呼んでるんですよ。
ありそうな。なんか似たような名前の劇団ありますよね。
ね、こう本当もね、僕もね、すごいいい表現だと思っていて、まあ、ラルカさんも僕も演劇も好きじゃないですか。で、いろいろ見てると思うんですけど、まあ、演劇の中で、劇団作品って、毎回同じ話はないのに、 まあ、複数の劇団員キャストが毎公演出演して、なんか違う役を演じる、違う話を演じるってとこは、やっぱ面白い部分があって、まあ、この人またこういう役演じてるのかとか、あ、なんか今回はこの俳優がメインっぽいなとかいうのを、なんか同じ劇団を連続で見てると面白がれるとこもあったりすると思うんですけど、まあ、劇団フラダムはそれと同じことをやってると思うんですよね、ドラマで。だから、僕も、この、今回のチャーリー・マクダウェル監督、まだ2作品ですけど、この、ジェイソン・シーゲルとジェシー・フレモンスを使って、劇団マクダウェル映画をどんどん作っていけばいいんだなっていう感じがしてですね、ちょっと、勝手に応援させていただこうかなっていう感じで、今後もちょっと、ネットフリックスで、やってほしいなっていう感じがしてますね。なんか、同じ座組で、なんか違う作品を見ていくっていうのもなんか面白いのかなっていう感じはしてたんで、なんか、まあ、そういう意味でもさっきも、ちょっと前に話しましたけど、演劇的だなっていう感じも、ちょっとつ、強くなったりして、面白かったなっていうような感じです。はい。とりあえず僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
はい。では、次にラロッカさんの感想と、作品を選んだ理由の部分があるかお願いします。
あ、はい。ちょっと作品の選んだ理由をちょっと後回しにして、はいはい、まあ、この映画の印象から話したいと思うんですけど、僕はそんなにちゃんとあらすじをね、読まずに、要は、泥棒がいたところに、持ち主が帰ってきちゃってどうなるんだみたいな、僕はこれはコメディ映画だと思って見てたんですよ、うん、でそうやって見ていると比較的コメディ映画にしては中盤特に何も起きないんだけれども、
うん、
このなぜかこのだから泥棒と言っちゃいますけどジェイソン・シーゲル演じる泥棒、うん、強盗と夫婦ですね、この3人がなぜか一緒にいなきゃいけなくなって、でしかもその夫婦があんまりうまくいってない気まずい状況に、そこになぜか居合わせなければいけない強盗っていうこの構図をね、ただただそこで何も起こらないのずっと見ててすげえ面白いなと思って、もう中盤ずっとクスクスクスクス笑って見ていたんですよね。で さっきロンペさんが言ってくださった通り、まあ一応まあ最初は 強盗が主導権を握ってているとは言わないけれども、まあ、一応まあ、ね、その夫婦のところに武器を持って押し入っているという、まあ、その武器も実はこの家にあったものだったんですけどもね、
うん、
っていうのもあるんだけど、持ってる強盗がまあ一応主導権を得てるのかな、だから強盗が何かしでかす、ちょっとスリリングなサスペンスもあるのかなと思って見ていると、実は強盗じゃなくて夫の方が危ないやつなんじゃないかってね、
うん、
思えたりもして、そこのだから本当パワーバランスというか、見ていく中でのなんか どこなんかね僕はコメディと思って見たけど、だんだんこうちょっとハラハラする感じが、のハラハラするところの目線が移動していくみたいなところもとても面白かったなと思ったし、うん、あとなんかねサントラというか後ろにかかる曲が古畑任三郎にかかりそうな曲なんですけど、なんかね、うん、その印象があって、とってもね、しかもそれで本当に少人数で3人でやってるから、本当なんかちょっと古畑任三郎見てるような、
うん、
なんか、うん、感じもあって、とても楽しく見れたなっていうのが僕の感想で、で、じゃあなんで僕これを選んだかって言いますと、プラスなんで僕がコメディと思っちゃったかっていうのもそれにつながるんですけど、僕、昔ですね、まあ、シナリオを書いてた頃に、シナリオのコンクールっていうのがあって、
はいはい、
それに何本か、テレビドラマですね、コンクールに送ったことがあるんですけど、その中の一本で、まあまあいいとこまで、最終のちょっと手前ぐらいまで行った作品があって、
うん、
で、その作品の内容がですね、お金持ちの家に泥棒二人組が入るんですよ。
はいはい。
で入っていろいろ物色しているときに、まあ物色、二人で物色してたらガンって二人がぶつかっちゃって、
うん、
置いてその家に置いてあった電話機があったんだけど、その電話機がポロって落っこっちゃうんですよ、
うん、
でその落っこちる寸前に 実は電話がかかってきてて、要は、かかってきた電話の受話器を外してしまったっていう状態になっちゃった。
ああ、出ちゃったってことですね。
出ちゃったってことになる。
うん。
ただ、その先からですね、お前は誰々か、お前の家の息子を誘拐したっていう電話がかかってきてたんですよ。
うん、
で、要は、その、誰も、本当は、留守の家なのに、泥棒が、身代金、誘拐の身代金要求の電話を取っちゃったってことになって、でも一方的にまた電話するって電話切れちゃって、さあどうしようかと思ったところに、その家の娘っていうのが帰ってきたんですよ。
うんうんうん、
でね、で、あ、じゃあお前の弟が誘拐されたぞみたいな話になるんだけど、いやいや、そんなことない。私は一人っ子だからっていうわけ。
うん、
要は何かっていうと、間違い電話だったんですよ。でも、誘拐犯は、もう通じたと思って電話切っていますよね。
うん、
だから、結局まあ、その娘と泥棒二人で、誘拐犯からの電話を、その家にかかってくるから、仲介して、うん、で、ですね、そのかかってきた先の、お前誰々かっていう名字から、娘がその、多分うちによく間違い電話でかかってくる先のうちだろうっていうことが判明したので、
番号的にみたいな
番号的に、
うん、
番号的に名字ですね。
ああ、
よくかかってくるから、
うん、
よく何々さんのうちですかってかかってきたのに、うちじゃなくて、うん、あ別のその下一桁が間違ってますよみたいなことがよくあったので、
うんう
ん
うん、
でその家に。誘拐され本当に誘拐犯が息子が誘拐されたであろう家にその3人が仲介して誘拐犯としてかけるみたいな、
なるほど、
三つ巴みたいななってくっていう話をね書いて、でこれが結構まあいいとこまで行ったんですよ。
うん、
ちょっと面白そうでしょ。なんとなく
ミステリー的な要素がかなり強い感じですね。
まあ、で基本的にこれだから、まあこの泥棒2人っていうのはどっちかっていうとホームアローンの2人的な印象で思ってた、うん、だから、
まあ、最初そんな話になるのかと思ったら違うなって感じですね。そうそうそう、うん、
でだからコメディチックに書いてあるんですよ。その仲介しながらその仲介がちょっとしたなんか言葉間違えちゃって金額間違えちゃってとかいろいろあったりなんだりして、うん、みたいなちょっとドタバタコメディみたいなのに後半になってくるんですけども、
うん、
あ それはねと思ってって、でこれがまたこの運命のいたずらって話が泥棒で侵入した男のところにその夫婦が帰ってきて居合わせるっていう、まさに僕がその昔書いたような話だなと思って、で、まあ、まあどんなもんなんじゃいこれはっていうふうな意味合いも含めてね見始めた、そして選んだっていう。だからもう本当僕はだから僕はもうもともと自分の書いたのがコメディだったから、
はいはい、
もう全くコメディと思って見始めて、
うん、
でまあ、さっき言ったように中盤まではねそんな感じもあるんだけど、やっぱりねこの話が素晴らしいなと僕は思ったのは、要はですねさっきの僕の、コンクールに出した話っていうのも、まあいいとこまでねコンクールで行ったっていうのも、この話に関してもね細かいところの説得力がないとこれってとてもなんだろうつまんないというか、もう最初から見る気なくしちゃうっていう話になると思って、この運命のいたずらではなんで3人がずっと いなきゃいけないのっていう説得力がなきゃいけないと思うんですよ、
うん
ね、でさっきの僕の話でも要は電話かかってきました、泥棒が間違って取っちゃいました、そんなドジな強盗ですじゃあまりにもじゃない、
うん、
だからこそ電話かかってきた瞬間にぶつかっちゃって起こしちゃったっていう、ここの一手間を加えるんたんですよ。ここに、
うん、
とか、あとその間違い電話がよくかかってくる電話の先だったみたいなのとか、うん、まあそこからもいろいろこう、なんで、なんてこう、ストーリーの大きな話じゃなくて、意外とそういうちっちゃいところの説得力を持たさないと、本当にもう見る気なくなっちゃう話になると思っちゃうんですよね。
うん、
で本当にこの運命のいたずらは僕はのはだからそこの説得力がもうちょっとなかったなと思うんですよ。そのいいとこまで行ったけど落ちちゃったっていうのは。
あ
でもこれはねなかなかね説得力があるなと思って。
なるほどなるほど。
うん、要はその なんで、別に、本当に最初はだから、ね、泥棒と夫婦が出くわすけど、もう泥棒は出ていっちゃいますよってなるんだけど、
うん、
でも、そこに帰ってくる理由ありますよね。
そうですね、今、僕はそれを思い浮かべて、こんなこと言ってんだなっていうのが分かりましたね。うんうん、
で しかも、なんとこれ、1日半ぐらいいることになるんですけど、
うん、
それもちゃんとした理由ありますよね、これね。
時間的なね。
で、プラス、なんで夫婦があんまりこう通報しようとかしないんだろうって、その、まあ、いくらなんでも男一人と男女の夫婦だし、そんなに年取った夫婦でもないから、
うん、
なんとかしようと思えばできると思うんですよ、あの2人で、
うんうん。
でもそこまではしないっていうところが、この夫婦関係がちょっと冷え切ってるとか、
うん、
夫の方が、まあ、めんどくさいことは金で解決すればいいかなみたいな性格だったりとかっていう、本当にね、うまいこと、このね、いろんな物理的なこと、心理的なことを含めて、この3人でずっといるっていう、このね、セッティングを説得力を持っておいたっていう、僕はこの映画はそこに本当に拍手を送りたくて、
うん、
しかもです、僕もさっき言った自分の書いたのは本当にガチャガチャしてくるんですけど、後半に。うん、これは本当に何も起こらないのに面白いっていう、中盤特にね。っていうのがね、それもだからこの夫婦関係の心理的なところとかうまいこと利用してるんだけれども。で、しかも僕はやっぱりコメディと思って見たのがミソだなって思っていて。うん。まあ、それはちょっと言わないですけども。ね、なかなかだから、結構ね、あんまり本当情報、まあ、いろいろ言っちゃったかもしれないけど、そんなに情報を持って見ないで、なんとなく1時間半見たら、結構これ傑作だと思うと思うんですよね。
うん、
っていう話で、なかなか僕はね、やられたと思いました。そういう意味で。
うん、
どこまで言っていいかも難しい問題があるんで、この辺にしときますね。
はい。ありがとうございます。
はい、
うん。そうですね。あの、ここら辺までの方がいいかもしれないですね、確かに、
ね。ですよね、ですよね。
見ていただくには、はい、
うん
うん。でもなんか、あれですね、昔のラロッカさんの脚本の話を聞いてると、
うん、
ザ・ギルティとかが好きなのか分かる感じがしますね。
そうそう。そうです。だから、このさっき言った話も、うん、本当の誘拐犯と、
うん、
誘拐先は出てこないんですよ。
ああ。声だけみたいですが。
本当に女子高生と泥棒2人でほぼ、だからこれ、本当3人で進んでいく話で、うん、そういう意味でもちょっと似てたかな。
いや、なんか、
この
ほぼこの少ないキャスティングでもここまでできるんだなっていうような感じはありますよね。
うん、あります、あります。なんか逆に3人でよかったですよね。そんなに他にいろいろガチャガチャ入ってくる方が余計な感じがする。
うん。まあちょっとなんか3人っていうのはこだわりがあるのかなって感じはしましたね、今回に関してもね。うん、なんかやっぱり名前を出さないとかいうのもなんかね、なんか面白いなって感じですよね。
ですよね。犯人の動機も、まあ、いまいちわからないとかね。
うん。
うん、そう、だから、そうなんですよ。一番最初のなんか、その、レモンの畑というか、あそこで優雅に過ごしてるのも何なんだろうみたいなのもあるしね。
うん、
でもね、面白いんだよな。だからあのね、本当に、いろいろ概要とかね、詳細とかあるじゃないですか、ネットフリックスの。
はい、
あそこも見ない方が僕はいいと思う。
もう僕まさにね、見ないで見ましたからね。
うん
うんそうね、なんかなかないんですよ、そう、あんまり情報を知れないで見るっていう機会があんまないから、うん、どうしても自分で選んで見るときって、あ、これ面白そうだなとか、どういう話かなと思って見ちゃう、うんで、まあ、このディギンシリーズとかは、特にあれですね、ディギンネットフリックスに関してはラロッカさん選んだし、僕は何にも調べないで何でも見ようとするから、あの、珍しい機会っていう感じですね、なんかね。
あ、でも、僕もそうですね。ロンペさんが書いたの。
うん。
まあ、概要ぐらい読む、でもあんま読まないかな。
うん。
うん。っていう感じもある。そういえばね、今日ほら、 僕が読んだ概要って実は一番当初のと変わってたじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
でね、さっき見たらね、また変わってました。
うん、何なんすかね。
わかんない。ただね、一番新しいのは本当何にも語ってないですよ。なんかね、ジェイソン・シーゲルとジェシー・プレモンスのなんちゃらみたいなのしか書いてないんで、
うん、
やっぱ隠し、だから、
うん、
隠した方がいいって思って
る、ね。判断して直してるんですかね。
うん、徐々に直してきてると思う。
そうなんですよね。じゃ僕がなんかメモっといたやつは、全然違いましたからね、なんかね、
最初。全然違う。で、ちょっと最後言い過ぎかなみたいなところがあって、
うんうんうん、
それが僕の冒頭言ったやつはちょっとそこが直っていて、
うん、
でただね、新しいやつは本当何も言ってないんで、
あ、
うん、まあ中間のでよかったかなって気もしますけど、うん、面白いでしょ、だから微調整してんだなと思って、ネットフリックス。
ネットフリックスね、そんな概要とかに注目してる人もあんまりいないでしょうね。
いや、本当は注目しないですけどね、我々、びっくりしたって、今日、ロンペさんからこの概要読んでくださいってきたのが全然違うぞと思ったんで、うん、ちょっとびっくりしたんでね、確認したらみたいなことなんですけど。
うん、
今日の午前中は、今日の僕読んだやつだったんですよ。
はいはいはい。
で、さっき始まる前にちょっともう一回確認しておこうかなって見たら、変わってたから、びっくりみたいな。
怖いですね、なんか。
はい。
僕らの DM のやり取りが、漏洩してるかもしれないですね。
いや、でも、わかんないね。いろいろ、文句言ったりしてるから。いろいろ、実はチェックされてるのか。だって、一応、ビギネットフリックスって言ってますからね。
恐ろしい力持ってますね。
これはだから、褒めました。褒めなんで、別にそんなになっても、いや、いい映画だったと思うし。
はいはいはい。
うん、
はい、
タイトルも良かったと思いますよ、これは。
ああ、運命の歌だね。作、うん、現代はちょっと全然違うんですよね。
違いました、英単語2個ぐらいの。何だったかな。
ウィンドフォールってやつですね。多分ね、あれ、日本語にすると、タナボタみたいな意味ですね、多分ね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
そう、そう、そういうことっぽいですよ。うん、
ああ、なるほどね。
なんかそれがどれのこと言ってんのかなみたいなのも、なんか、
そうですね、
最後まで見ると、このことなのか、あのことなのかみたいな感じがしますね、なんかね。
うん、確かに。そういえばあれですよね、ジェシー・プレモンスはなんか、U-NEXT の方でも話題になったらしくて。
はいはいはい、はい、
うん。最近は、やっぱり注目俳優なんですかね。
そう、すごいね、あれですね、注目されてて、今年の、アカデミー賞でもね、奥さん、
うん、
妻が、キルスティン・ダンストなんで、キルスティン・ダンストが、あれですよね、ノミネートされてたんで、一緒にアカデミー賞の授賞式に参加したって感じだったと思いますね。うん、パワー・オブ・ザ・ドッグで、夫婦の役を演じてる実際の夫婦って感じですね。
ああ、そっかそっかそっか。そうですかね、はい。
うん。
でもネットフリックスだ。
うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。なんで、今本当に結構注目かなっていう感じ。
うん。
俳優さんですね。
あなたこの嫌な感じを出せるいい役者ですね。
そうなんですよ。ね。この間、U-NEXT では、ディーン・U-NEXT の方では、誰よりも狙われた男ってやつを石山さんと話したんですけど、まあ、それが、フィリップ・シーモア・ホフマンっていう俳優の、まあ、亡くなっちゃった俳優の最後の主演作だったんで、
うん、
まあ、彼と、まあ、ちょっとタイプが似てる俳優っていうのがあって、継ぐのは、ジェシー・プレモンスなんじゃないかみたいな感じのことをちょっと話したっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん、このね、運命の歌でもちょっとなんかね、嫌な感じの役をやってて、まさにっていう感じだったんで、なんか、まあ、いろんな役やってるのもっと見たいなっていう感じだったんで、ちょっと今後楽しみだし、この劇団マクダウェル映画でも、どんどん、 活躍してほしいなっていう感じの俳優さんですね。
そうですね。だから、劇団マクドワイルの西村雅彦みたいな。
うん、あのね、喧嘩しないで言ってほしいんですね。
そう、喧嘩しないで。大河出してやってくれよ、お願いだから。
はい、楽しみですね。
はい。
はい。はい。というわけで、今回は、運命のいたずらの感想を話してみました。
はい。
では、ここで今回もラロッカさんに、今月の MCTOS の告知をお願いします。
はい。ネットフリックスの新作映画を見て、ネット上でみんなでワイワイおしゃべりしようという会を開いておりまして、それが、MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズンなんですが、4月の、お題映画ですね。このお題映画を見てみんなでっていうことなんですが、お題映画はザ・バブルという、うん、ジャド・アパトー監督のコメディですね。アメリカのコメディということで。これ、シネマクティフのメンバーのペップさんとこう、いろいろこれ選ぶときに、やり取りするんですけど、まあ、ペップさんが、はい、まあ、このジャド・アパトーさんは、まあ、コメディの監督としてはかなり注目だっていうことで、
うん、
あ、なるほどと思って、じゃあ、これにしましょうってことになったんで。
ペップさんもともとね、アメリカのコメディすごい好きでっていう。
そうそうそう、
うん。
40歳の童貞男とかの監督をした人。
うん、そうですね。最近ではちょっと監督者が結構少なかったんで、うん、
あ、
久々かなという感じだと思いますけどね。
で、またね、僕はこれちょっともう見させてもらったんですけど、
はいはい、
コロナ禍の映画制作の話なんですよ。
なるほど。
これはなかなかね、本当に今の時代にマッチしてるし、あ、この速さでこんなの作るんだってはね、思いましたんで、ぜひね、これそんなとこも含めて見ていただきたいと思うんですけれども、で、
そうか、幕府に続くコロナ禍映画ですかね。
そうですね。いや、僕
多分全然方向性違いと思います。
全然違う。だからどっちかって、我々がやったやつだとなんだっけ、なんとか八番街ってやつ、あとフランスのパリの。
ああ、ディギンでやった。
ヒューマニティ八番街だったかな。
はいはいはいはい。
っていうのに、まあ、近くはないんだけど、の方に、まあ、感じとしてはね、
うん。
してるところはあるかもしれないですけど。
なるほど。
そう。じゃあ、うん。なかなか見えないですからね。どうやって作ってるのかとかね。
うん、
本当にこういうフェースガードみたいなプレシーもありますから。
うんうん、なるほど。
で、その日程ですね。MCTOS の日程が4月の21日、4月の21日木曜日の21時半から4月の21日木曜日の日本時間の夜9時半からになりますので、ネット環境があれば無料で参加いただけるんですが、一応申し込みだけしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんのツイッターの個人の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
こちらも、あれですね、映画を見て、ぜひ参加いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
あともう一個だけいいですかね。
はいはい。
3月にですね、僕は別のポッドキャストを出してもらったときに、ちょっとこのディギネットフリックスの宣伝をしてきましたんで、一応そっちの、
はいはい、
させてもらった方のポッドキャストの紹介
お願いします。
ザボさんっていう発信者の方がですね、ベースボールカフェキャンチューセイというポッドキャストをやらせてまして、
はい、
ベースボールカフェキャンチューセイ、キャンユーにセイって英語でですね、っていう。で、そこでですね、3つか4つぐらい前のもうファイルになると思うんですけど、なんか、タイムショック的なんちゃらっていうタイトルが入ってる番組に僕が出てまして、
はい、
そこの真ん中辺で結構長いこと、この話を聞いていただいた。
うん、なるほど、なるほど、はい。
まあ、もしかしたら、ちょっとぐらいリスナーが増えてるかもしれないので、ぜひぜひ、この中では野球の話、僕はカープファンなんで、ベースボールカフェということで、野球の話と、ただゆりかさんっていう女性の方も一緒に出させてもらって、その人は、でこぼこさんこみちっていうポッドキャストをやってるんですけど、まあその方はヤクルトファンで、僕はカープファンでみたいな感じで、喋ってるけど、まあそんなに、深い話というよりかは、なんとなく、 好きな音楽なんですかとか好きな映画なんですかみたいな話もしてますので、
うん、
まあ、ぜひぜひこっちの方も聞いていただけるとありがたいと思います。
はい。ちょっと、あれですね、どっかにリンク的なものを貼りたいかなという感じなんで。
ありがとう
ございます。はい。ちょっと、そっちも見ていただければというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。